どうも、クーラです。前回に引き続きまして、今回は、マキブについて話していこうと思います。機動戦士ガンダムエクストリームバーサス、マキシブーストということで、来年2014年3月から、ゲームセンターで稼働する予定でございます。ガンダムバーサスシリーズの最新作ということで、いろんな情報が出てきまして、先月10月末ぐらいですかね、なんか急に発表になって、11月の最初の3連休でですね、3連休だったっけ ?11 月最初の連休で、ロケテストがですね、全国、3店舗ぐらいかな、ね、ロケテストをしていましたので、いろんな情報が出てきました。それについてですね、今回は紹介していこうと思います。まず名前ですよね。マキブね。マキシブーストということで、まあ、マキブですけどね。マキシブーストか。極限進化を突き破れとかですね。あの辺のあのフォントのまま、カタカナでマキシブーストって書かれると、なんかこう、そうか、まあ、ネーミングセンスはどうなのかなと思いながらも、まあ、それでもやっちゃうんですけどね。マキブが、今度稼働になるということで楽しみにしております。いろいろですね、機体も、新しい機体がドッと出たりですね。あとシステムも変わったりとか、で、まだ公表されてないシステム変更も多分あるんでしょうね。そのあたりも気になっているところです。現段階で分かっていることについてですね、いくつか喋ってみて、予想していることとか、こうなったらいいなとか、まあそういう話をしてみようと思います。それでは、本編行ってみましょう。というわけでですね、マキブについて話していこうと思います。フルブ会でも言いましたけどね、1月30日 PS3 で家庭版フルブが出ますけどね、まあ1月30日に家庭版出て、2月はまあやるとして、3月のまあいつだかわかんないですけど、3月でマキブが出てしまうのでね、ちょっと感覚早いなーっていうのがありますよね。実はですね、フルブが出たのが去年の4月でしたっけかね。去年の4月ということで、約2年弱で家庭版が出たことになります。で、なんだっけ。2年弱で家庭版出て、で、すぐ新作ですもんね。家庭版がですね、少し遅れたんですよね。少し遅れた。実はですね、このバーサスシリーズって、1年後ぐらいに、ゲーセン稼働後1年後で全国大会なんかをやったりするんですね。で、今年も去年フルブが出て今年5月ぐらい、5月ぐらいだったかな。全国大会をやったんです。で、大体そこでこう家庭版について発表されて、夏には家庭版出ますよなんて話をするかと思ったらですね、ちょっとなんかまだ家庭版の準備がうんたらごにゃごにゃみたいなことを言っていてですね、やっぱ遅れてんだなっていうのを思いながら、結局こうずれてきてですね、来年の1月30日フルブが出るということでですね、家庭版が遅れてしまい、で、代わりと言ってはよくわかんないですけど、ゲーセンの新作、マキシブーストと、こう、近くなっちゃったんですよね。そういうわけで家庭は、もう少し楽しみたいなと思いつつも、でもやっぱり新作も早く出てほしいなというのもあってですね、複雑な心境ではございますが、まあ、楽しみにしているこのマキブについて話していこうと思います。今回はですね、まあ、予想とか、まあ、いろいろ期待が出るっていうのもポイントなんですけども、もう少しこう本音というか、最近出てるガンダムバーサスシリーズこれでいいのか論についてもですね、ちょっと話してみようかと思います。それではですね、やはりこう、新しいゲームが出るとなるとですね、やっぱりこれは気になるところですよね。今作、新機体がですね、結構出ます。まあ、十数機体出ますね。コストが変わっただけとか、まあ、マイナーチェンジっていう機体もいるんですけども、やっぱり新しい機体もいくつかいるので、それについて話してみたいと思います。まずはですね、まあまあ、機体から行ってみましょう。やはり注目している機体からですかね。ちょっとまだコストがわかんない機体もいるんですけども、まあ基本的には高い順から行ってみましょう。コスト3000で決まっているのが、ペーネロペー。先行のハサウェイより、主人公ハサウェイのライバル機、ペーネロペーですね。多分小説版でしか出てこなくて、まあ他のゲームで出たかどうかまではわからないんですけど、ペーネロペー来ますね。 発音もちょっとよくわかんないんですけどね。表記はペーネロッペーですね。ペーネロッペーなんですけど、どこにアクセントが来るんでしょうね。ペーネロッペー、うん、よくわかんないんですけど、小説版読んでてですね、イラストが載ってるわけですよ、ペーネロッペーね。いやー、すごいんだ。こんな曲線的で、しかもこんな、もっさりというか、いっぱい描かれていて、いっぱい書き込んであって、これ立体化できんのかって思うぐらいすごいデザインなんですけど、まさか今回バーサスシリーズでですね、立体化してくるとは思いませんでしたけど、でもね、やっぱりクスイが出たということで、ペネロペもね、期待してた人いたので、今回はですね、立体化よくやってくれたなというところです。タイプとしてもやっぱり、どうでしょうね、クスイに似るのかな。でもクスイのバズーカっていうんですか、サブバズーカっていうんですかね。あれ、名前をちょっと忘れてしまいましたが、浮遊するバズーカとはまた違う機体になってほしいかなというのもありまして、本編どうだったっけな、小説版ではどういう風に描かれたかちょっとよく覚えてないんですけど、どんな機体になっているか楽しみなところです。そしてですね、次はコスト2500、ダブルゼータガンダムが来ますね。フルブ、エクバフルブでは、ダブルゼータガンダムフルアーマー。ですよね。フルアーマーガンダムか。ダブルゼータフルアーマーガンダムで出たんですけども、今回はダブルゼータガンダムとしてコスト2500で出るんじゃないかと言われております。あとはですね、25では、パーフェクトストライクガンダムがやってきますね。パーフェクトストライクガンダム。プラモデルの、ガンプラの図、写真をなんか見たような気がするんですけども、ストライク、エールストライク、ソードストライク、ランチャーストライク、かつ、IWSP が全部付き？全部付きだと思うんですけどね。形態変化するのかまでわかんないんですけど、なんか全部付きのパーフェクトストライクガンダムっていうガンプラがあったはずです。多分そんな感じで出てくるんじゃないかなと思うんですよね。そうなると、25で一体どんなことができちゃうのかと。コスト2500で、どんな動き、どんな武装が一気についてるのかちょっとよくわからないんですけども、パーフェクトストライクガンダムがやってきます。あとはですね、シードとシードデスティニーつながりで、ね、レジェンドガンダムやってきますね。プロビはいるんですけどね、レジェンドはやってくるということで、連座の時ね、シードのバーサスシリーズ連座の時は両方いて、まあどちらもなかなか良かったんですが、まあプロビがちょっと強すぎたのもあるんですけどね。レジェンドもスタンさせるファンネルもついていてですね、特徴的だったのをよく覚えております。本作もですね、レジェンドガンダム出るということで、レイも登場ということで、どうなることでことやらというところですね。あとは2号では、アバランチエクシア出てきますね。アバランチエクシア、エクシアの高機動バージョンっていうんですかね、高機動武装をつけた、タイプだそうです。ちょっと自分もダブルオーの劇場版を見ていないので知らなかったんですけど、アバランチエクシアやってきます。2号になるとどうなるんでしょうね。ダブルオーのエクシアシリーズは、エクシアの次が両方ダブルオーといい、クアンタニシといい、2号がいなかったんですよね。そういう意味で今回アバランチエクシアが入ってくるということで、2号も入って、どんな動き、どれぐらいの立ち位置になるのか、楽しみなところです。攻め込める2号って、意外と数限られてるので、なかなかゲームシステムと相まってどういう流れになるのか、ガンガン攻められる2号ってのが、できてくるのかなと、楽しみにしているところでございます。そしてですね、00と合わせまして、ブレイブ出てきます。ブレイブ指揮官用試験機出てきますね。00の劇場版に出てきた機体だそうです。自分も知らなかったんですけど、ブレイブ。ちょっとですね、動きとかどういうとこに機体とかまではわからないんですけども、00結構拡充してきているなっていうのは感じますね。あとはですね、ちょっと、コスト変更、新機体ではないんですけど、コスト変更ということで、アリオス、ヤリオスガンダムですね。今までフルブまでは、1000コス、一番安いコストで出てきてたのが、今回アリオスがですね、2500に上がるらしいんですよね。アリオス、劇場版ではビームと、 マリーの攻撃ぐらいしかなかったような気がするんだけど、25にしたら一体何を強くするんだろうなと不思議な感じがするんですけども、25に来るということで、ぜひですね、気になっている機体でございます。あとはですね、あとは新機体がコスト2000で出てきますね。いくつか。ガンダムのカッコ G メカ。おいおいおいと。これちょっとどうなっちゃうのと。ネタ機体かもしれませんが G メカということで、どういう形態でどういう感想で、基本的には二足歩行なの、それとも最初から G アーマー的な感じなのとか、そんな感じで G メカ、ガンダムかっこ G メカって意味深すぎますね。ちょっと詳細情報がわからないんですけども、どうなるかな。出てきて欲しいところではあるんですけども、出てきて欲しいつか、ネタすぎない感じで出てきて欲しいっていうところなんですけどね、ガンダムGメカ2000で出てきます。そしてですね、シャア専用ザクやってきますね、ネクスト以来の登場です。シャアザクね、ネクストの時なかなか、強かったですね、3倍というか、1.3 倍ぐらいのスピードになるっていうのがですね、ありましたけども、今回はコスト2000ということで、シャア専用ゲルググと被っちゃいますけどね、どういう立ち位置になるのでしょうか。やはり、こう、スピード格乱系になるとしたらですね、なかなか2000ではそういうタイプ いるかな いなくはないですけど、でも、やっぱりこう、スピードより、明らかにスピードよりっていうのはいないような気がするので、シャアザク、やってまいります。2000でですね、どんな活躍をしてくれるでしょうか。あとはですね、キュベレイマーク2、プル専用機の黒い方ですかね。多分黒い方。もしくは赤、違うかな。ちょっと色まではわかんないですけど、まあキュベレイマーク2が2000で出てきます。多分、どっちだろうこれ、1000が繰り上がりになったのか、新機体で別物として出るのかちょっとわかんないんですけど、キュベレイマーク2がコスト2000で出てきます。まあこれについてはですね、やはり1000のキュベレイマーク2だとちょっと辛い面があったので、ファンネル機なんだけど1000ということで性能が低いって、ファンネルあるけど1000、なんかいろいろ辛い期待だったんですけどね、まあ2000になってほどほどに上げてくれればなと期待しているところでございます。エキブレイマーク2。そしてですね、何かと話題になりました、あの機体がですね、ついに登場でございます。ガンダムエイジ1コスト2000でやってまいります。ですね、ノーマルの状態と、あとタイタス、スパロー、多分乾燥機ですね。スパローは何やら情報があったんですけど、タイタスは多分、まあ、スパローになれたらなれますよね。出てくる予定です。ですね、何かと、本作やってる間もね、話をされていたガンダムエイジ、なかなか出ないなとか、途中から参戦するんじゃないかとか言われてたんですけどね、結局フル部では出てこなくて巻き部で登場ということになりそうです。いやーね、なんだかんだスパローのスピード感とかちょっと楽しみにはしているんですけども、どうなることやらというところですね。でまだおそらくなんですけど、まだコストが決まってない、多分25なんじゃないかと思うんですけど、ガンダムエイジ2もやってくる予定です。ノーマルとダブルバレットあれかっこいいですよね。ちょうど25に適してるんじゃないかなと思ってるんですけど、ガンダムエイジ2もやってくる予定だそうです。結構ね、エイジ3とかも出てくれれば、あれいかにも3000っぽいんだよなとか思いながらですね、見てたんですけど、エイジ2もやってくるということで、見た人も見てない人も、まあ、とりあえず乗ってほしいなという期待でございます。そんな感じで、いろんな機体やってきました。今回、一番低コストにまだ新機体が発表されていないのですが、ぜひですね、出てきてほしいところです。そしてですね、低コストって今言い換えたのはですね、実は、ガンダム誌でもですね、まさかこんなことが起こるのかと、自分はこのコスト帯大好きなのに、まさかこんな変更をさせられてしまうのとは、というのが今作ありまして、最低コスト、コスト1000っていうのがですね、なくなりました。なんということでしょう。コスト1000がなくなってしまいました。代わりにですね、コスト1500っていうのが登場しましたね。今まで自分が使ってたザクとかもですね、その他いろんな機体もですね、1500に繰り上げになるということでですね、これは結構コスト、 コストの関係がですね、複雑になってきたなという感じですね。3000と組む、どうなるかな ?25 と組むと意外と複雑。2000と組むと、みたいな。なかなかですね、幅が広がったのか狭まったのかよくわからないんですけど、まぁ、ちょっと考え、コストの考えをですね、改めないといけないなということで、新しいコスト1500ってのが出てきました。これはですね、やはり機体選びでポイントになってくるんじゃないかなと思います。そんな感じでいろんな機体出てきました。どうでしょう?気になっている機体いたでしょうか?ちょっとですね、新ゲーセンでの稼働ということで、最初の方は混むかと思いますが、ぜひですね、気になった方は、見てほしいなと思います。いやー、アバランチエクシアとか、パーフェクトストライクとか、どういう落としどころで来るのか気になる機体もいれば、新機体もいますのでね、どうなってしまうのかというところでございます。ということで、新機体の紹介をしてきましたが、後半ではですね、もう少しこう、テクニック的な、システム変更に伴うね、テクニック的な話をですね、していこうかなと思います。後半ですね、バーサスシリーズ、いろんな変遷を遂げてきまして、機体とか、スピード感とか、いろんな変更がありましたけども、ゲームの奥深さを決める一つの大きな要素としてですね、覚醒があります。覚醒はですね、毎ゲームずつ変わってきてですね、今回はどうなるのか、今回はどうなるのか、今回はこれがこうなって、これがこうなって、いやー複雑だね、とかなったりするんですけども、今回はですね、新しい覚醒システムがやってまいりました。まず、二つに分けて紹介しようと思うんですけども、一つはですね、覚醒が一種類になりました。この一つ前のフルブについて聞いてくれた方はわかると思うんですけども、フルブでは覚醒が2種類ありました。A 覚醒、B 覚醒。いや、簡単に言うとパワー覚醒とスピード覚醒なんですね。機体を選んだ時に一緒に選んで、まあ B 覚醒安定だなぐらいの話をしましたけども、今回はですね、覚醒が1種類になってしまいました。結構ゲーム的には複雑にしていくことが次世代ゲームを出す一つの要因だと思うんですけども、覚醒をまさか一つにしてしまうとはって最初驚いたんですが、もう一つですね、それを上回るすごいシステムがやってきました。これが二つ目です、オーバードライブ、どこかで聞いたことあるような気もしますが、オーバードライブというですねシステムが、導入されました。これはですね、簡単に言うと、ダメージを食らうごとに、あるゲージが増えていきますと。オーバードライブゲージが増えていきます。で、ある程度食らうと、このゲージがマックスになるわけですね。で、マックスになった途端、自動発動します。自動発動。自分で指導するんじゃなく、体力が減ったある段階、ゲージがマックスになったある段階で自動発動します。で、約15秒ぐらい、ロケテでは約15秒ぐらいで、その効果時間が終わって、で1機体で1回ということだそうですね。で、まぁ、落ちてきて、新しい機体として出てきたらもう1回使えるんですけど、まぁ、1機体1回のオーバードライブっていうのが、導入されました。ですね。これはどういう風にゲームが変わるか、期待しているところでもあり、不安、でもあるという新しいシステムですね。なんといっても自動発動ですね。これがどう転ぶかっていうところですね。ゲームを悪くするか良くするか、いい落としどころが見つかればなと思うんですけど、ちょっと怖いなという感触もちょっとありますね。オーバードライブ自動発動の新しいシステムです。ですね、ちょっと前のバーサシリーズの前のシステムに戻っていくんです。について話してみようと思うんですけど、このガンダムバーサスガンダムシリーズ、もうすでに5作目になるわけですけども、まあまた、エクバから別システムだと考えると別なんですが、まあとりあえず5作目としますと、各ゲーム5作目なんですけど、各1、2、3、4、5ってくる中で、新しいシステムが毎回入ってきたんですけども、実は、その一つ前のゲームで、一つ前、例えば、ガンダム VS ガンダムが一つ目、ガンダム VS ガンダム、ガンダムネクストが二つ目、 で、エクストリーム VS が3、エクストリーム VS フルブーストが4、エクストリーム VS マキシブーストが5とすると、例えば2で新しいゲーム2が出るときには、1って実はですね、テストされていたなんてことがあるんです。例えば、ガンダムネクストではですね、ネクストキャンセルって言ってですね、射撃を、ブーストラッシュでキャンセルして、もう一回射撃、キャンセルして、もう一回射撃っていう、このキャンセルっていうのはですね、実は、1、ガンダム VS ガンダムでも、フリーダムっていう機体でですね、使えていたんです。ゲーム中でも唯一フリーダムだけ、キャンセルっていうのができる状態があったんですね。で、そういうわけで、次のゲーム、次の次世代ゲームを出すときに、どうかなってテストしている感があったんですね。で、例えば、2から3では何があったっけな、格闘キャンセルか。なんだっけな、なんかの機体で格闘キャンセルができたんだっけ、ストフリだったかな、なんかで、なんか格闘キャンセルができるだか、すごいキャンセルができるで、そんなのもあったりとか、あとはですね、エクバからフルブも、そうか、アメキャンとかですかね、アシストメインのキャンセルとか、などなど、次のゲームにつなげてくるような、システムを持った機体がいたりしましたね。で、今作、まあちょっとまあややこしい話なんですけども、まあ今作、それつながったなと思うのが、前作でですね、フルブで自動発動する機体っていくつかいたんですよ。例えば、エクストリームガンダムとかはですね、体力が200、まあ、あるゲージがあるんですけど、極限進化ゲージっていうのがあるんですけどね、そのゲージが、ほぼ体力依存で増えていくんです。ほぼ体力、食らうごとにそのゲージが、増えていって、で、あるマックスまで溜まると、極限進化できると。で、それもまあ、自動発動というか、自分で結局発動できるんですけども、まあ、ほとんど自動発動しなきゃいけないみたいな、そういうシステムなんですけどね。それがまず一つと、ほぼ体力依存のゲージが一つあるっていうのと、もう一つは、バンシーですね、バンシー。これもですね、体力230いくつ、600いくつ分の230いくつになると、自動的に、デストロイモードでいいんだっけかな、に発動するっていうシステムがありまして、このあたりのですね、ほぼ体力依存であることや、自動発動っていうのがですね、すでにその一つ前のフルブでですね、テストされていたんじゃないかなと思うわけですね。で、じゃあこのシステムどうなるかなと。エクガンやバンシーのあのシステムは実際どうだったのかなっていうのを考えると、ちょっとですね、全機体にこの自動発動があるっていうのがですね、どうかなと思うわけですよ。まあ、特徴的なシステムではあると。まあ、機体によってはあるぐらいのね、それぐらいの特徴的なシステムならいいんですけども、全機体で、例えば体力が200とか250になった途端自動発動してしまうっていうのは、どうですかね。運要素がちょっと増えちゃう気がするんですよね。例えば、自動発動じゃなくてね、手動でパッて出せるんだったら、攻めてる時に発動できるじゃないですか。逃げてる時じゃなくて、攻めてる時に発動できるので、やりたいようにできるじゃないですか。自分の戦略的にね、やりたいようにできるんですけど、自動発動ってことは、例えば中距離でね、ビームをパッて食らっちゃって、やばい、250切った、はい、発動ってなると、じゃあそこから近寄っていって、じゃあ攻撃する段階にはもうゲージ終わってるみたいなね。ってことは近くまで、じゃあゲージの溜まるギリギリのまま近づいて、食らってから発動して、じゃあ攻撃に移るっていう時も、やっぱりダウンしてから起き上がったりとか、するわけで、そうなるとこうね、なんていうか戦略性が薄れるというか、運要素が上がってるっていう感じがするんですよね。このオーバードライブ、いかがでしょうね。どうなってしまうか、ちょっと不安感がですね、今高まっているところでございます。でもですね、まあせっかく導入されるということで、いくつか考察してみましょう。覚醒技がさっき一つになったと言いましたが、実はこのオーバードライブが二つあります。F ドライブと S ドライブ。多分フォースとスピードかな、なんてことを思うんですけど、F ドライブと S ドライブ。はい。自分のパソコンは C と D と F と L と J があるんですけど、まあ、その辺はいいとして、F ドライブと S ドライブ、来ますね。ですね、これもよく見てみたんですが、簡単に言うと、格闘、パワーとスピード的な、二つの選択肢のようです。例えばですね、いろいろ特徴的なことがあって、両方スピードは上がるんですけど、やはり格闘の方がスピードが上がると。あとはですね、格闘の方が上がるとか、あとは格闘攻撃が強くなる。F ドライブ、格闘、どうしようかな。まあ、F ドライブ、F がね、パワーっぽくて、S がスピードっぽいんですけども、F ドライブでは格闘攻撃が上がります。S は上がらないですね。F ドライブだけ格闘攻撃上がると。まあ、つまり F が格闘よりと。で、もう一つ気になる言葉がありましてね。ガードブレイクが、F ドライブにはガードブレイクがあります。つまり、このゲームガードってね、下上って入力するとシールド出してガードできるんですけど、これをどうやら剥がせるらしいんですね。これ結構こう粘りを封じるっていう意味で恐ろしいシステムだと思うんですけどね。F ドライブにはガードブレイクがあります。そして次はですね、S ドライブには射撃がちょっと上がりますね。F は格闘が上がりますが、S は射撃がちょっと上がります。で、もう一つこれは前からあったんですけど、射撃をステップでキャンセルできると。射撃をステップでキャンセル。つまり、近距離で射撃を打っても、ステップしてもう一回射撃。つまり、近距離でも相手の攻撃を避けながら射撃を繰り返せるっていうことがありますね。S ドライブではステップキャンセルがあると。ついでに言っておくと、S はまあスピードということで射撃寄りなんですけどね。ロックオンの距離が伸びます。ゲーセン業界では赤ロック距離って呼んでますけどね。赤ロックの距離が伸びます。あとはリロード速度も上がります。例えばビームを打っても、その回復量が早くてどんどん打てるよっていう意味だと思います。リロード速度が上がります。そんな感じで、まあ簡単に言えば F は、パワー、格闘より、S はスピード、射撃よりと考えてもらえばいいんじゃないでしょうか。ただ、もう一つですね、気になっているシステムが出てきました。連座をやっていたという方いますかね。シードの連合バーサスザフトやっていたという方はいるでしょうか。あの時覚醒はパワーとスピード、そしてもう一つラッシュっていう覚醒がありました。ラッシュだとですね、キャンセルルートがたくさん増えて、例えば射撃ボタンを連打すると射撃が連続で出せるというシステムがありました。射撃を連打するだけでメインをピュンピュンピュンピュンってたくさん打てるとすぐ相手のダウンを取れるとか、あとは実はあれ格闘も格闘でキャンセルできたんですね。横格、例えばそうだね、なんか格闘を振って、でもう一回別の格闘振ってっていうのはキャンセルが必要だったんですけど、ラッシュだとキャンセルいらないですね。右横格と左横格と N 格横格と N 格横格とか、まあそんな感じで格闘を格闘でキャンセル、射撃を射撃でキャンセルなんてのがありました。今回、このオーバードライブにはですね、それが含まれております。射撃や格闘を格闘でキャンセルできたり、射撃を射撃でキャンセルできたりするわけですね。ちょっとイメージするのが難しいと思うんですが、やっていた方はぜひね、イメージしてほしいんですけど、普通は射撃をします。射撃した後、キャンセルをして、ブーストラッシュとかでキャンセルをして、格闘をボタンを押すわけです。それが、射撃格闘って押すと、射撃撃ってピュンって出た後、何もノーモーションで格闘を振りに行けるんですね。射撃格闘。だから、なんて言うんですかね。よりこうスピード感のある感じになるわけですね。で、さらに、格闘も格闘でキャンセルできる。F ドライブなら格闘を格闘でキャンセルできるということで、ある振りの、例えばな、細かい振りの格闘を、バババババってたくさん出せて一瞬でダウン取れたりするんでしょうね、きっとね。格闘を格闘でキャンセルできる。などなどですね。これいろんなこうパターンが考えられると思いますね。そんな感じでキャンセルが増えて。で、さらに射撃攻撃は、射撃攻撃を射撃攻撃でキャンセルできる。つまり、メインを連打すればメインがきっと出るんでしょうし、例えばゲロビ系とか、メインを打った後ノーモーションでゲロビを打ちに行けたり。メインサブとか、まあ、いろんなキャンセルあるんでしょ。メインサブアシストメイン、なんかすごいですね。弾幕がすごいことになりそうですね。まあ、そんな感じで S ドライブってのも あ、S ドライブは、射撃後射撃でキャンセルできると。などなどですね、ガードブレイクとか、追加キャンセルとか、まあ、などなどですね、今回導入されます、オーバードライブ。これね、面白いです。内容としては、あ、そういう風にするのかと。あ、それならいろいろ考えられるなと。いろいろ選択肢広がるなと思うんですけども。でもやっぱり最初に言ったようにね、自動発動なんですよ。自動発動。つまりその、体力管理して、相手の近くでこれを発動できればいいですけどね。なかなかこう、ね、変な距離でこう発動したりダウンしちゃったりすると、いけませんよね。でも体力依存ならダウンまでセットのことが多いから、とかいろいろ思うんですよね。やっぱりこうちょっと運要素が増えたような気もしてですね、カオスになりそうなんですけど、でもシステムは面白いですよね。いざこう、F ドライブ、パワードライブで行って、ガードブレイクしながら一気に巻き返すみたいなね、格闘攻撃が強くなってるところでガードブレイクして、さらに射撃から格闘バッバシバシってこう踏み込んでね、当てていって一発逆転みたいな。そういうのもまあ面白いけど、戦略性がちょっと下がるかなと不安でもあり。まあそんな感じで、巻き部では、新システムオーバードライブが追加されましたよという話でした。でもう少しですね、なんかこう、詳細情報が多分追加されたり、まあ、バーサスシリーズの恒例行事、新作が出て稼働した後、いろんなバグ技とか、新システムが発見されるっていうのがありますので、まだまだ稼働までは予想でしかないんですけども、でもこのオーバードライブね、どうなっちゃうかなというところでございます。そんなわけで新機体と新システム紹介してまいりました。ぜひですね、来年2014年3月気になる方は、気になる方はぜひ触ってみてほしいなと思います。というわけでいろいろ話してまいりまして、バーサスシリーズ最近ちょっとマンネリ化してますよね。マンネリ化してますよね。クバから期待が増えてるだけ感がちょっと否めないんですよね。できればなんか新しいゲーム欲しかったな感もあるんですけどね。ちょっと小手先感あるんですよね。ゲーセンではエクバからフルブに上がった時も確かに機体増えてシステムも増えたけど、でもパッと見同じなんですよね。パッと見同じなんですよね。なんかこう、もうなんかアップデート感しか、アップデート感が否めなくてですね。できれば、なんかこう、新規って新しいシステム欲しいなって思うんですけどね。で、今回巻き部が発表されて、新機体も増えたってなるんですけど、で、新システムも増えたんですけどね。もう少し、新しいシステムが欲しかったな、というところで、このあたりで、終わりにしようと思います。というわけで、エンディングでございます。ですね、いろんな、次回以降もですね、いろんな話しようと思っております。前回も言いましたけども、漫画で言うと弱虫ペダル、食べるだけ。パトレイバー、放浪息子など、結構ランダムですが、自分が読んでいるのを紹介しようかなと思ってます。もう一つはですね、雑談系などをですね、ちょっと紹介しようかなと思っております。自分が配信しているサロンドロンダンとかですね、他にも最近耳栓をですね、中耳炎の関係で耳栓をしたりするんですけど、それについてですね、ちょっと思うとことか、あとはですね、ことわざ慣用句ですね、一円を笑う者は一円に泣くについてとかですね、ちょっと、面白いツイートがあったりしたので、それについて話してみたいなとか、そこからこう思うこととか、最近こんなことしてんだとか、まあ、そういうですね、雑談系のテーマも織り交ぜていこうかなと思っております。まあ、1テーマ1回というのもですね、一応言ったんでございまして、自分も結構こう雑談というか、最近あったことをダラダラ話すのも嫌いじゃないので、ぜひですね、こう雑談系のテーマも入れていこうかなと思います。などなどですね、テーマについてもそうですし、雑談系も欲しそう、なんかこういうのも話してほしいとか、いろいろありましたら、ぜひですね、お便りをお送りください。よろしくお願いします。ツイッターをやっております。@kulax さん。@kulax さん、クーラかけるさんでツイッターをやっております。リプライやダイレクトメッセージお待ちしております。あとはメールアドレスも開設しております。kulax さん@gmail.com、kulax さん gmail.com です。よろしくお願いします。あとはですね、iTunes でのレビューもお待ちしております。まあ、星をね、いくつかつけてもらって、まあ、こんな、なんかこう、いまいち面白くないなとか、まあ、そういうコメントをですね、いただければなと思います。いきなり、あれ、なんか、誘ってるのにいきなり、なんかね、マイナスのイメージじゃいけませんので、ぜひですね、あ、ここがいいなと思ったところがありましたら、ぜひプラスのことも書いてもらいたいなと思います。よろしくお願いします。そんな感じで、今回はこのあたりで、それではまた次回。